ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ちょっと今日は暗いスタートになりましたが、全然気持ちは暗くありません。今、ここ2ヶ月ぐらいですね、私がこのひばりクラブで進めてきたことって言えばですね、まず第一に、この300年というか500年というか、人間が自分たちの力、筋肉の力から出してですね、まあ、蒸気圧の力とか電気の力っていうのを利用して、ついに、我々は自分の肉体の力を使うことがなくなりました。それも男性はほとんどそうですが、女性でもそうですね。一日かけて洗濯したり掃除したりしてましたけど、今は片手間で家事ができるようになりました。それが一つですね。一つ大きな変化です。我々の筋肉労働を無意味にしたという言い方もできますね。それからもう一つはヨーロッパが長い間有色人種を植民地にして、自分たちは働かずに言ったらちょっと言い過ぎなんですが、まあ、ほぼ働かずに世界を運営してきたと。まあ、これにも悪いところといいことと分かれずありますからね。ベートーベンが出てきたとか、それからゴッホが出てくるとか、まあ、そういう文化的なものじゃ大きく進歩しましたね。それがもう一段落しますと、蒸気機関が完成し、制御が完成する、そして、植民地がなくなって世界が平等になる。いいことばっかがこの1990年を境に起こったわけですけど、起こるとですね、なぜか今度は歌がなくなり、絵がなくなり、音楽がなくなり、小説がなくなるっていうふうに、我々の心はすっかり荒れてしまって、今だけ金だけ自分だけと。まあいうふうな非常につまらない人間とつまらない人生になってしまった。まあ言うのが事実ですね。なかなかやっぱりこの世の中は難しいですね。で、今起こっていることは AI とか量子力学という新しい科学で、また全然人間は全然未知の分野に今踏み込もうとしてます。まあ AI ではもちろん皆さんご存知のように、我々の今度頭脳が全部追放されますので、まあ人間は力もいらない、筋肉もいらない、何か思いつきっていうかね、優しい心もいらない。人助けもいらない。そして頭もいらないっていう、まあ人間不要論みたいなものが、盛んに最近 AI 関係の浮かれた人たちって言ったら大変に失礼なんですけども、人間の幸福を考えずに科学を進歩させたり、人間の幸福は何だかってことを考えずに仕事がなくなればいいじゃないか。ゲームぐらいやってたらっていうね、そういう、論調のものがすごく多いんで、まあどうなったのかなと思っております。そして今後どうなるかっていう中で、非常に重要な二つをご指摘しました。つまり世の中が架空になってきますと、今世の中が非常に大きく問題なのは、一つは憎悪の空気を誰かが作ることなんですね。まあそれの典型的なやつはヒトラーのユダヤ人殺害であり、最近ではコロナウイルスのマスク、に代表されるように、何しろ社会にある憎悪を撒き散らすと、その憎悪に、をどうしても克服できない人たちが大勢現れるんですね。この憎悪の強さっていうのは、善意の強さよりか強いですね。これはまあ、僕はそれ自身はヨーロッパの心理学者の研究で学んだんですけども、おそらく心理学の方では、憎悪の力の方が、善意っていうか、そういう力よりかは強いということは、まあ常識になってるんじゃないかというふうに思われます。もう一つはですね、二つあって、空気が二つあってですね、一つは平等の空気なんです。こっちの方は、実は憎悪の空気は憎悪という空気が蔓延することなんですが、平等の空気っていうのは、平等という幻想を撒き散らしながら、実はどんどんどんどん平等でない社会を平気で作っていくってやつですね。まあ、現在では世界全体では大体国民の5%、20分の1の人たちが国民の富の大多数を握るということで表されておりますし、アメリカでは0.01%の超金持ちが国を支配するという状態になりますね。これを、この世の中は平等だという空気を作りながらやるというのが、この平等の空気なんですね。ですから、現在は我々はですね、憎悪の空気と、平等の空気っていう二つの、なんか架空の空気に騙されて、全く我々の生きてる幸福に関係ない、今だけ、金だけ自分だけという社会にどっぷりと浸かっていると。 まあ、最近はニュースを見ても全部経済的なニュースだけ。これから AI でどうなるかっていうのは、どれもこれも AI は人類にどういう幸福を与えるか、なんてことは全く書いてないですね。もう一生懸命それを探したんですけど、ありませんでした。やっぱり人間というのは不思議ですね。豊かになれば貧弱になる。ね、貧相になるわけですね。で、今日書いたのは、まあ、僕は簡単主義ですから、まあそういうのは違うよと。やっぱり人間は幸福のために生きてるんだと、いうふうに僕は思うんですね。そういう意味では、まあ今日が簡単主義の3番目なんですが、自分は偉いという意識がある限りは、やっぱり人間は必ずそっちの方向に必然的に行くと思うんですね。ですからちょうどもう我々には力がいらなくなった。女性も男性も等しく何かいろいろできるようになって、しかも AI があるからこれからあんまり苦労しなくていい。十分に、まあ、日本みたいな狭い国土に1億2000万人も必要ないんで、7000万か、できれば5000万ぐらいに減らして、まあ、新幹線乗れば悠々と座れると。何指定席なんていうのはある時代がおかしいですからね。いつ乗っても大体新幹線は8割ぐらいしか人が乗っていないと。それで、もしも人が乗ってたら、まあ、10分に1本ぐらい出るわけですから、10分か20分待てば次の電車で座れると。まあいうような、まあ悠々たる日本国民としての人生を送れるというふうになるわけですね。ただここで一番の問題が自分が偉いと思っている錯覚ですね。自分が金持ちになりたい。もしくは金持ちである。もしくは東大出てる。というような全然幸福に関係ない。全然人間に関係ないことに囚われる。この囚われるのはやはり500年のこの資本主義、それから労働主義、それからなんか今では AI 主義、そういうもので汚染された我々の感覚なんですね。それは今から500年前の状態をいろいろ日本世界はもちろんそうですが、利益を主体とするヨーロッパでもね、私がよくお話ししてるゲルマンの農夫という話をしますけど、ゲルマンの農夫があるときに、まあ、ゲルマンの社会の農夫っていうのは大体、親方に雇われて、こう、麦を刈るような仕事ですね。それを毎日、親方のとこ行っては、釜を借りて、麦を刈って、そして、それを収穫物を出して帰ると。賃金もらって帰ると。それが1日3マルクだったと、まあ、いう時代にですね、親方が新しい楽に切れる釜を仕入れてきまして。君らね、この釜を使ったら楽に今までと同じような労働で、うんと枯れるから、今度から明日からね、賃金は1日3マルクから4マルクにしてあるから、この新しい釜を使ってくれってこう言うんです、親方は。親方は今だけ金だけ自分だけですから。ところが農夫は何つったかと、いや、親方さんね、私は今1日3マルクで、女房も子供もいて、楽々楽しく過ごしているんですと。4マルクいるかったらいりませんと。別にその新しい釜を使うのが嫌だとかそういうんじゃなくて、私は現在の3マルクで十分に幸福な人生を送っていけますって言うんですね。そうしましたら、その親方がね、あ、そうかと、それもわかると。それじゃあ、君たちには新しい釜を使ってもらって、かつ、4マルク渡そうと。ただ、渡すのは実際には3マルクで、1マルクはわしが貯金しといてあげるから。年に2回あるお祭りの時に町に出るだろうと。町に出りゃ美味しいものも食べたいし、いろんなものがあるからお金がいるから。その時のために取っといてあげるから。それをお祭りの時に全部払うよと。こう言ったんですよ。まあそこまではね、僕もね、これを読んだのが30年前ぐらいですね、ちょうど。なかなかだなと思ったんです。そしたらそのお百姓さんはね、農民はどう答えたかった。いや、ダメですと。働いたお金を貯金して使うと、使うとき面白くありません。やっぱり、遊ぶ金っていうのは、突然お殿様からお金をバカッともらったり、なんかしたものを使うのが楽しいんですと。こう答えてるんですよ。それで僕はその、最後の農民の答えを聞いてね、ああ、そうだ。本当に農民はね、やっぱり親方はね、お金にまみれてるなと。人生っていうのは何か分かってないなと。それから見ると農民はですね、確かにその通りだ。ね。要するに貯金して貯めた金を遊びの時に使ったら面白くない。 言ってることはですね、我慢して仕事をした記憶が蘇るから楽しさが半分になっちゃうんだっていう意味なんですよ。よくわかってるんですね。それで問題は今日の問題なんです。自分は偉いという思うことがこの世の中を間違わせてると私は思うんですね。同時に自分が偉いってことは間違ってはいないんです。例えば現在のドジャース、アメリカのプロ野球の大谷は確かに大したもんなんです。バッティングはいい、ピッチングはいい、人格もいいわけです。だから大谷がそういうところで活躍してみんなが楽しむのも必要なんです。だからといって大谷がですね、ほとんどプレーの代金が出ないっていうのはちょっとおかしいんです、やっぱり。まあ僕はですね、誰でも世の中に貢献することができるんだから、最大開いてても2倍だなと思ってるわけですね。だから日本ですと、まあ、均等に2倍に分ければね、だいたい1人当たり800万から1000万ぐらい1年にもらえて、給料の高い人は2000万円ぐらいっていう社会を作ることができます。まあそのくらいでですね、家の大きさも我慢し、食べるものも我慢して、楽しい自分の人生を送るということが一番いいと思いますが、まあ金が欲しい人がいますからね、威張りたい人もいるし、それから必要もないのに大きな家に住んだり、必要もないに美味しい高いワインを買いたかったりする人もいるんで、私のこの考え方はね、私はそういう生活なんですよ。非常に質素な机、質素な部屋。ね。家はまあ家族と一緒に住んでますから、まあまあの家なんですけどね。しかもそれも偶然にまあそういうところに住むようになったんですが、目指す必要はありませんね。まあ家族、できるだけ家は狭い方が、家族の親しくなってみんな助け合うっていうことですんでね。あらゆる点から言って私は優れた人と優れてない人の格差は2倍以内と。で、優れた人は自分が優れてるというふうに思ってはいけないと。例えばね、母親っていうのはすごい優れてますよ。なんでかって言いますと、母親から見れば、優秀な男の子も、優秀じゃない、ちょっと頭の回転が鈍い男の子も、同じく見えるんです。ただ一番大切なのは、自分の息子なんですよ。つまり自分の息子が、対して序列をつけると頭が良くなくても、大切なんです。僕、これがね、人間というものだと思うんですよ。ですから人間は能力があるから価値があるわけじゃなくて、母親から見る我が子のように、誰でも私は一番いい子だと思ってるんです。自分が母親の気持ちになってその子を見れば、その子の幸福が一番関心事なんですよ。ただ世の中が、そのやはり素晴らしい優秀な人で、私利私欲がない人が上に立った方がみんなの幸福度が上がるから、そういう現実を見てね。そして、母親の心プラス、まあ、校長先生の心っていうか、そういうものを適当に調和させてやると。これが僕の簡単主義の、まあ、3ですけど、今日は2番目であります。